もしもし。
はい、テレフォン、
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
私は今53歳です。
53歳。結婚してます？
結婚してたんですけど、
はい、
主人が15年前に亡くなりました。
はい、あ、そうですか。
他界しました。はい、
はい、で、そうするとお子さんは？
長女が25歳で、はい、長男23歳です。
はい、で、今3人で暮らしてるんですか？
いや、もう2人とも独立しました。はい、
はい、じゃあお一人ですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
まあ、私自身が過去のトラウマがすごくあって、はい、まあ、思い出すとちょっと涙が止まらなくなったりとか、すごく気分が落ち込んでしまうので、
はい、
私の考え方っていうのをどう自分なりに処理していったらいいものなのか、
はい、
アドバイス相談したくて連絡させてもらいました。
はい、涙が止まらなくなる、いろいろトラウマがあるっておっしゃいましたけど、例えば、まあ、53年間の人生、それはいろんなことあったと思いますが、
はい、
あなたが言うトラウマっていうのは具体的に言うと、例えばどういうもんですか？
そうですね、あと私看護師なんですけれども、
はい、
私が夜勤の仕事をした時に、
はい、
子供2人と主人の3人で家にいたんですが、長女から電話があって、はい、お父さんの様子がおかしいっていうことで連絡があったんですね、病院の方に勤めてる、
はい、
で、まあ、すぐに救急車の手配をしたんですけれども、到着した時にはもうすでに意識がなくて、
はい、
そのまま亡くなってしまったんで、
はい、
私はもう主人と最後の言葉も何にも交わさずの、うん、別れだったんです。
うん、
で、まあ、主人がすごいギャンブルで借金をしてたのがその後分かって、亡くなってから分かったんですけど、
はい、
で、まあ、
あ、そうするとあなたと一緒の時にはご主人はギャンブルにのめり込んでいるということはあなたは気がついていなかったの？
あ、気がついてました。だから
気がついてましたね。はい、
1回100万ぐらいもう絶対しないからっていうことで、
ええ、
もう心も改めるからということで、
ええ、
その時には100万円用立てて返済はしました。
あ、そうですか。
はい、
そうすると、
はい、新たに亡くなった時にもうそれでちょっともうその時にもう絶対しないって言った手前言えなかったのかもしれないんですけれども、
はい、
亡くなった後に500万ぐらいの借金があったんですね。
はい、
で、まあ、そのお金は、まあ、主人の両親が立て替えてくれたっていう形ですかね。
はい、
で、立て替えてくれて、で、主人生命保険入ってたんで、
うん、
そのまま500万円は支払いはしました。
はい、
で、まあ、亡くなった時にはもうお姑さんもすごく、まあ、私もそうなんですけど、すごくショックだったのもあるのかもしれないんですけれども、なんかこう看護師のね嫁をもらったのに何のために何の役にも立たないし、主人を見殺しにされてかわいそうだとか、まあ、借金してたことも寂しかったからかわいそうな思いをさせてみたいな感じですごく言われたんですね、私が。
それでそのあなたはそのトラウマになっているという15年前の話ですけれども、
うん、
その時にも、
うん、
そうやって病院に運ばれたら亡くなっていたという原因は何ですか？
心不全です。
心不全。
はい、
うーん、
娘がおかしいなと思った時にはもう呼吸止まってたみたいなんですね。なんか揺り起こしても起きないし、なんか机にうつ伏せになってて、
はい、
なんか顔の色がおかしいって言ってたんで、
要するに突然死というふうに考えていいの？
そうだと思います。特に病気がなかったんで、
うん、そうすると今日の、うん、その相談というのはその夜勤の時でこういうことがあって、
はい、
そのことがあなたの心の中の時みたいに刺さっていて、
はい、
それがどうしても抜けない。
そうですね。
それで、うん、どうしたらいいですかという、
向こうの両親 もだいぶ精神的にも落ち着いて、私に顔見せにおいでとか言ってもうくれてるんですね今は。だけど私がどうしてもなんかこう足が向かないっていうか、いろいろ言われたことがすごく傷ついたんで。
言われたことというのは結局は
あなたが
殺したんだっていう。
そうそうです、見殺しにして
見殺しって言葉ですね。
殺したっていうことを言われて、
はい、
まあおしゅつめさんたちも75なんで、まあ、私も向こう側から、まあ、そう言われるたびにこう、心がしんどいっていうか、
15年前の出来事を、今そういう形で
ずっと引きずってるんですよ。
ずっと引きずってきて、それで今向こうの両親からこういうもん言われていて、どうしたらいいでしょうかっていう、
まあそうです
ということですね。
はい、
はい、今日はスタジオにですね、弁護士の中川淳先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは。
まああなたにしてみれば、さっきお話に出たそのいろいろ残酷なことを言われましたよね、
はい、
それってのは、
はい、
15年前そのご主人が亡くなった当初のその頃の話ね。
そうです、そうです。その時、まあ、それその時から、まあ、
どれぐらい続いたの、そういう状況が。
毎月月命日はずっと来るし、7年間ぐらいですかね、ずっと来て、まあ、私も精神的にも来られると、もうすごく精神的にもなんかこう、辛くて、もう、でも、お姑さんたちも75だから、もう向こうも、なんかこう、私に対してのことを言ったことに関しては、もう忘れてるんじゃないけども、まあ、お互いにも突然のことだからパニックになってて、みんながもうそういういきさつやったから、もう今はもう何とも思ってないような感じのことが、もう向こうの、主人の両親から言われてて、ごめんねっていうことも言われたんですけど。
ごめんねも言われたの？
言われてます、はい。
でそれがその7年越しでね、毎月毎月ね、
はい、
来るたんびにそういうことを言われ続けたんですか、それともやっぱり直後何ヶ月間の話で、それがあなたにとってはものすごくやっぱりね、
はい、
ショックな言葉だよね、
はい、
でその後もでも言われ続けたの7年間。
だから仏壇 の毎日お花は枯れているのかとか、まあ、枯れる前にですよね、お花はちゃんと枯れているのかって、で仏壇にちょっと掃除をしててもちょっと塵みたいなのがこう落ちたりとかするんですよね。そしたら仏壇の掃除も何もしなくて、ここに置いてあるだけでほったらかしにしてっていうことを、もうなんかこうなんか重箱の隅を続くように、何か言うんですよ。
あ、何がしかのことを来るたびに言い続けられたわけか。
そうです。あのお花を飾ってても、こんな安いお花、買ってきてみたいな感じのとか、まあ、そういうことをずっとチクチクチクチク言う、大声では言わないですよ、もう最初の時は大声で怒鳴られたんですけど、来るたびに、こんなところに塵が積もってるよって、毎日ちゃんと掃除してるのって言うから、いやしてますって言っても、じゃあなんでこんなほこりがあるのみたいな感じのことを、もうずっとなんか言われるんですね。
そういうことばっかり続けられたわけだ。
はい、
だからあなたの今の気持ちとしてはね、
はい、
その75になられたそのお父さんお母さん、
あぎりのね、はい、
いやいや75っていう年は両方お二人とも同い年なの？
同い年です。
同い年なの？
はい、
でその年になられて、今ではもう 過去のことなんてね、自分の言ったことなんてね、
うん、
忘れてっていうか、あの覚えてるから、まあ謝ったんだろうけど、うん、謝ってね、水に流してね、うん、みたいなこと言われて、
うん
うん、そう言われたって、あなた7年間そういう目に遭ってきたらさ、
はい、
やってられんわね。
そうなんですね。
で、あなたとしてはだけど、すごくあのお話聞いてと思うんだけど、
はい、
何の問題があったわけでもないし、
うん、
何を起こしたわけでもないし、
はい、
一生懸命ね、
はい、
あのご主人がとの間のお二人を育ててこられて、
はい、
頑張ってこられたわけじゃないですか。
はい、
でね、
はい、
まあ、はっきり言うとね、
はい、
アホなんですよ、向こうの両親が。はあ。ね、
はい、
な、あの、大体がさ、
はい、
自分の息子がね、
はい、
死んだ時に、それはパニックになるのはね、
はい、
あの、わかるけども、
はい、
一番悲しいのは親も悲しいけど、お嫁さんじゃないですかね。
そうなんです。
それすらわからないようなアホなね、ご両親に別に尽くす必要はないわね、
はい、
それはいい大人の言うことじゃないです、
うん、
ね、ガキならともかくと私は思うんですがね。
ああ、
はい、であなた何も気にすることはないよね、
はい、
でそれで無理して、はい、あなたがそのトラウマだのね、
はい、
涙が出てくるっていうのは、
はい、
それでもやっぱり年老いた両親だから、
はい、
今やっぱり大人としてね、その年寄りを大事にするという意味でね、
はい、
過去のわだかまりはね、水に流してなんてね、うん、
はい、
そんなこと思う人何もないですよ。
あ、そうですか。
はあ、
はい、
もっとさっぱりしなさいな、
はい、
あなたもそんだけ嫌がらせ受けたんだから、
はい、
うん、
なんかそう言われたらなんかもう気持ち的にすごく楽になりました。
もっと楽になんなさいよ。
うん、どうにか
あなたの人生を
しないといけないんだろうなってずっと思ってたんで。
何がいけないの？
いや、仲良く、もう向こうが降りてきたのに、もう私がこう、あの、もう心が狭いのかなって、もうそれを許せない自分っていうのがもう、もう心が狭いのかなって。
それは違う。あのね、うん、やっぱり言っていいことと悪いことがある。
ああ、はい。
で、一番最悪のことを向こうはやったんです。
はい。
下地を作ったのは向こうなんですから。
はい。
うん。
はい。
あなたはあなたで、無理をすることないですよ。と私は思うんですけど、
はい、
ただこれは私の独断と偏見でありましてね、
はい、
加藤先生に変わりますね。
はい、
いや、中川先生にいい話あなた伺ったね。
はい、
あのね、
うん、すごく楽になった感じです、
ね、あのね、そのお姑さんとの関係ですけれどもね、
はい、
ね、中川先生がおっしゃったようにね、
はい、
これはいくらなんでもひどいよ。何のために看護師のと結婚したんだ、見殺しにされたとかね、
はい、
普通だったらごめんねって言われたら余計腹が立ちます。
なんかそうですね、なんでごめんねの一言で済まされる
んだって
、私もなんか、
ごめんねって言われたらごめんで済むのかこのバカ野郎っていう気持ちですよ。
そんな気持ちでした。はい、
この言葉で普通はね、
うん、
もう本当に許せなくなるんですよ、ごめんねの言葉で、
うん、そうですね、はい、
無理ですよ、あなた生身の人間なんだから。
はい、
神様なら別ですよ。
はい、あ、なんかそう言われて、うん、すごく、うん、
はい、ただ一言、あなたは悪くない。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。どうもすいません。
親族に付け入れられるな、デイビッド・シーベリー。